フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞経済部記者、照沼亮介さんです。読みラジには初めてのご出演です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
照沼さんの記者歴を教えていただけますか？
はい、記者歴9年目です。これまでに福島支局での取材を5年間経験し、経済部は4年目になります。現在はエネルギー政策やカーボンニュートラルへ向けた政府の取り組みなどについて取材をしています。
そんな照沼さんに伺う今日のテーマはこちらです。外国資本の出資後の規制強化へ。日本政府は原子力や防衛など重要な技術を持つ日本企業に外国の資本が出資した後の規制を強化することを検討しています。今日はこの問題の経緯や今後の動きを照沼さんに解説していただきます。日本企業に出資した後の外国資本の規制を強化しようということなんですね。
はい、出資後の外国資本の行動を規制し、安全保障に関わる技術の流出などを防ぐ狙いがあります。年内にも具体的な対応策を固め、必要な法整備に着手する方針です。
そもそも外国資本の規制を強化しようという動きは何がきっかけなんですか？
きっかけは東芝の株主総会をめぐる問題で、経済産業省が一部株主の権限を妨げるような行為をしたとの指摘です。
はい、
東芝は物言う株主と対立してきました。物言う株主は会社に対して経営方針の変更や経営陣の刷新を求めて株価を上げたり配当を上げさせたりすることで収益を回収する投資家です。東芝が対立したのは旧村上ファンドの出身者が運営する物言う株主エフィッシモキャピタルマネージメントです。昨年7月の定時株主総会ではこのエフィッシモが会社側の取締役選任案に反対し、自ら選んだ取締役の選任を求めました。結果は東芝の勝利となりましたが、エフィッシモが総会の運営を問題視しました。そこでエフィッシモは総会の運営をめぐり外部の弁護士を使った調査を提案します。今年6月、この弁護士による報告書が発表されると、東芝は経済産業省と緊密に連携して海外ファンドなど株主の権利を行使するのを妨げようとしたと指摘されました。
外部調査の具体的な内容を教えていただけますか？
はい、この弁護士が公表した報告書は、対立の中で東芝がエフィッシモへの警戒感を強め、外為法による規制・牽制を期待して経済産業省に株主総会に向け支援を要請したと指摘しました。東芝が株主の要求に対して自社だけでは対処できなくなり、助けを求めたと見ることもできます。
なるほど。どこに問題があったんでしょうか？
はい、特に報告書が経済産業省との関係で問題視したのは次の3点です。第一に、東芝と経済産業省が外為法という法律による政府の権力を発動させ、エフィッシモの株主提案に対処しようとしたという点です。今回の問題は安全保障の問題として政府が関与できるものではないため、外為法の目的に沿わないとしたのです。確かにこういうことが何でもかんでも認められてしまうと、株主が会社に対して求める正当な要求も通らなくなる可能性があります。そういうことは不当に株主の行動を制限すると訴えました。
はい、
第2に、経済産業省が元参与に依頼して東芝の株主の一人であるアメリカのハーバード大学の資金運用ファンドが株主総会の議決に参加することを事実上妨げることを画策したと指摘しています。
はい、
第3に、同じく株主の一人である海外投資ファンド 3D インベストメントパートナーズの議決権行使の内容にも不当な影響を与えようとしたとしています。
経済産業省はどのような対応したんですか？
はい、経済産業省は火消しに追われました。梶山経済産業大臣は報告書が公表された直後の閣議後の記者会見で、どのような根拠に基づいて断定しているのか必ずしも明らかではないと内容を批判しました。その上で、経済産業省は業務の一環として 安全保障上の重要な技術を保有する企業の情報を収集しており、東芝からの情報収集が直ちに問題になるとは考えていないと正当性を訴えました。東芝は原子力や量子技術など国にとっての重要産業を要する企業の一つです。もし弱気な姿勢を見せれば、今後日立やトヨタ自動車、キヤノンなど他の安全保障上重要な企業の保護にも影響が出かねないとの判断も背景にあったとみられます。
なるほど。
ある経済産業省幹部は、重要産業を持つ企業の保護は今に始まった話ではなく、日本だけの特別な話でもない。ただ企業価値を高めるために株主との対話が増えてくる中で問題が顕在化してきたのは事実だと話します。これまで日本企業に影響力を持ってきたのは資金の貸し手である銀行など金融機関で、問題が表沙汰になることは多くはありませんでした。しかし物言う株主は自分たちの正当性を広く訴えるため、問題を積極的に公表する傾向があります。そこで問題が表面化するようになってきたということです。
なるほど。
はい。経済産業省は日本の産業を盛り上げたり貿易を盛んにしたりする役割を担っています。経済安全保障の観点から、流出すれば日本への脅威となる技術を守る役割も担っており、公の場と水面下の両面で経営への関与が仕事の一つになっています。一方で海外の投資マネーを呼び込むため、欧米をモデルに企業と株主の対話から企業の成長を促す企業統治改革を先頭に立って進めてきたのも経済産業省です。この2つの顔を持つ経済産業省だからこそ起きた問題とも言えます。
そうなんですね。まさにジレンマといった形ですね。
はい。ここで外為法について確認しておきます。報告書が経済産業省の運用を問題視した外為法の正式名称は、外国為替及び外国貿易法です。外為法の歴史は古く、前身の外国為替及び外国貿易管理法が制定されたのが1949年、その後1998年の抜本改正を経て現在の外為法が成立しています。
はい。
外為法は安全保障上国の重要なインフラ技術や軍事転用できる技術を国の許可なく外国企業などに提供することを禁じる法律です。違反した場合、個人は最大3000万円、法人は最大10億円の罰金が課されます。所管するのは経済産業省と財務省です。昨年の改正では、安全保障上重要な事業を行う日本企業の株式を 1% 以上保有する海外投資家に対して事前届出を義務付けました。出資後も取締役選任の提案などは事前届出の対象です。
はい。
この対象となるのは武器や航空機、宇宙関連、原子力関連、電力業、ガス業、通信業、上水道業、鉄道業、石油業、軍事転用可能な汎用品やサイバーセキュリティ関連の事業となっています。新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、感染症関連の医薬品と高度管理医療機器も加わりました。
確かにどれも私たちの生活の基盤になっているものや、国の安全を守るために重要な分野ばかりなんですが、海外投資家がこういう企業の株を買うにあたって、日本政府が事前に審査をするとどうなるんでしょうか。
はい。政府は審査で問題があると判断すれば、計画の変更や中止を勧告・命令できます。それでも株主が従わない場合、保有株の売却を命令できます。経済産業省には東芝とコミュニケーションを図ることはこの外為法の枠内との判断があります。
はい。
企業法務に詳しい弁護士も、経済産業省が東芝と関わることは否定されるべきではないと指摘しています。海外においても国益と深くつながり、政府の意向が強く反映される安全保障関連の法律は必ずしも明確ではなく、強権的な姿勢も目立ちます。
外国資本を呼び込む一方で、情報や技術を守る必要もあるということですね。後半は海外の動きや今後の注目点について伺います。読みラジ、 今日のトークゲストは読売新聞経済部記者照沼亮介さんです。テーマは外国資本の出資後の規制強化へ。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
海外の政府はこの問題どう対処しているんでしょうか。
はい、例えば中国からの投資に警戒を強めているアメリカでは、閣僚らで構成する対米外国投資委員会、通称シフィウスが審査し、安全保障上の懸念と判断して買収などに中止命令を出すこともあります。シフィウスはアメリカの財務長官を議長に、国防省やエネルギー省など複数の省庁により構成される組織です。安全保障の観点からアメリカの企業、事業、技術に対する外国投資の審査を行っています。さらに2018年に成立した法律では、敵対的な外国資本による脅威を防ぐためにシフィウスの権限が強化され、特定の産業分野の取引について事前にシフィウスに届け出を行う法的義務が課せられました。
アメリカは規制を強化しているわけですね。
はい、そうです。最近では中国の脅威や新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、半導体や量子コンピューター、人工知能などの分野で監視を強めています。アメリカにとって重要な技術の中国企業への不適切な持ち出しや情報漏洩リスクを防ぐために、シフィウスは省庁横断で外国投資の審査を行っています。
はい、
シフィウスの最大の特徴は、全業種について外国資本に後から株式の売却などを命令することができるところです。またそのための体制が確立されているのは日本との違いです。定期的な人事異動がある経済産業省と違い、シフィウスは常設機関で職員も専従です。こうした自己介入ができるのはアメリカだけではなく、イギリスやドイツ、カナダでも行われています。
そうなんですね。で、改めて日本に話を戻しますと、現状はどうなっているんでしょうか。
はい、梶山経済産業大臣は6月25日の閣議後会見で、国にとって重要な技術、事業を損なわないよう一定の抑止を可能とする方法がないか検討すると述べ、規制強化を検討する考えを示しました。政府はアメリカの事例などを参考に対策の内容を検討しています。
はい、
政府が規制を強める方向で検討するのは、このままでは日本の技術を守れないという危機感があるからです。日本にとっても中国資本による安全保障上の懸念がある投資が相次いでいます。中国資本が背後にいるようなフロント企業によるインフラ投資も懸念されています。梶山経済産業大臣は、国内ファンドも含め安全保障がしっかり担保できる措置を多面的に考えないといけないと話しています。
はい、
東芝をめぐり関与を批判される経済産業省は、今回水面下で東芝側と連絡を取り合っていました。規制を強化することにより、正面から外国資本の公正に向き合う意味もあります。海外の投資ファンドや事業会社が日本企業の株式を取得した後、競争力低下や技術流出につながる要求を突きつけてきた場合、阻止できるようにすることを検討する方針で、外国資本に対し保有株の売却を求められるようにする案などが浮上している模様です。
なるほど。でも規制を強化したら問題は解決するんでしょうか。
はい、規制を強化しただけでは問題は解決しないでしょう。なぜなら経済産業省は東芝をめぐる対応の不透明性を海外投資家から問われているからです。シフィウスの自己介入は強権的ではありますが、アメリカ議会の公聴会という公の場でその判断を問われます。ある海外投資ファンドのファンドマネージャーは、アメリカは強権的だが公聴会でボコボコにやられるから透明性が高い、日本は霞が関という密室で行われるため信頼できないと話します。規制を強化しても投資そのものが止まってしまえば本末転倒です。
そうですね。日本企業は外国資本から見て魅力的なんですか。
はい、魅力的な企業が多いですが、投資環境はまだ魅力的とは言えないかもしれません。日本への海外からの投資はただでさえ少なく、実質国内総生産 GDP に対する直接投資残高の比率は2020年末時点で 7.4% と、経済協力開発機構 OECD 加盟国平均の 56.4% と比べて大きく差が開いています。政府の骨太方針では2030年に80兆円 GDP 比で 12% にするという目標も掲げ巻き返しを図っています。
そうなんですね。
そもそも東芝もかつて海外の投資ファンドに経営を救われた企業の一つです。最近では東芝の株を持つ投資ファンドは配当金の増額や自社株買いなど株価の上昇につながる施策の実施を強く求めるようになっていました。ただアメリカの原子力発電子会社の巨額損失で経営危機に陥った東芝が2017年に増資を行った際、海外の投資ファンドが資金を出さなければ東芝は破綻していた可能性があります。救世主だったのは間違いないのです。
なるほど。今後注目すべきはどういった点でしょうか。
はい、経済産業省は現在も東芝の技術は国の安全確保に欠かせない事業で、技術を安定的に発達させることは経済産業政策として当然と正当性を主張し続けています。一連の経緯について調査する考えがないとの考えを当初から示しており、説明を尽くしたとは言い難い状況です。この説明責任を果たさない経済産業省の姿勢に対し、海外の投資ファンドは不当介入だと批判を続けています。
はい、
もし規制強化が行き過ぎ自由な経済活動を妨げることになれば、海外投資家から見放されかねません。骨太方針の達成どころではなくなり、今後日本企業が海外マネーで活路を開きたくてもその手が差し伸べられなくなることもあるかもしれません。経済産業省には慎重な制度の検討が求められています。
いろいろ難しい問題ですね。今日のトークゲストは読売新聞経済部記者照沼亮介さん。テーマは外国資本の出資後の規制強化へでした。照沼さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個が加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。今週のテーマはこちら、友達の影響で。友達の影響でこれを始めた、スキルアップした、癖が治った、そんなエピソードを募集しました。では早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう。埼玉県高校2年の女子アリスマッシュさんの友達の影響で。友達の津軽弁が少し移り気味で言うのが楽しい。家族や友達の口癖や喋り方、結構移りますよね。アリスマッシュさんは津軽弁を話すお友達がいるんですね。津軽弁、ちょっとフランス語みたいで可愛いですよね。お国なまりはいいものです。友達との距離も縮まりそう。今度はぜひ津軽弁で投稿してください。では続いての投稿です。神奈川県中学3年の女子中成さんの友達の影響で。緊急事態宣言中、友達とトランポリンダイエットしようと買ったトランポリンで痩せるつもりだった。友達の影響でトランポリンダイエット、最近室内で楽しめる小型のトランポリンが人気ありますよね。私子供の頃にね、トランポリンやってたんですけど、まっすぐ上に飛ぶだけのことが意外と難しくって、バランスを取るために体幹も鍛えられると思いますよ。継続は力なり、もうちょっと続けて結果報告してください。では続いての投稿です。千葉県中学2年の女子ミッサーさんの友達の影響で。友達が好きな人に告白するって言って、私もすると覚悟を決めました。頑張ります。 青春の二重奏ですね。ちなみに告白する相手は別の人ですよね。いいなあ、どんな風に告白するんでしょうか。ドキドキですね。でも友達も同じドキドキを味わっているんですから勇気湧いてきますよね。また報告してください。では最後の投稿です。京都府中学3年の女子いくらさんの友達の影響で。友達の影響でちゃんとした前髪作りました。友達の影響で髪型を変える、真似をする、よくあるんじゃないでしょうか。でもちゃんとした前髪ってどんな前髪なんでしょうね。ちょっと気になります。いくらさんはその友達の影響で作った前髪気に入ってますか。ラジオ Y-Teen、 テーマは友達の影響ででした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは憧れの職業はです。ラジオ Y-Teen、 来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は海外資本の出資後の規制強化へというお話でした。来週のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員大内咲さんです。テーマはアメリカの人権外交。どうぞお聞きください。読売ラジ、また来週。